はい、どうも、今日はありがとうございます。全体で3時間、にわたる、ポッドキャストゼミナールでございます。広島県外から多くの人に集まっていただき、どうもありがとうございます。一部、僕たちの属使用的ゼミ1時間、そして、ダンバートラボルトゼミ、1時間、約1時間ということで、最後は、皆さんと一緒に、ディスカッションセクションとして、いろいろお話できたなと思います。
はい、
で今回は、いろんなゲストの方、初めにゼミナル通信聞いてもらっている方は分かると思いますが、来てもらってます。ではですね、ちょっと軽く、自己紹介をしたいんですが、まず、番組のメンバーはさらっと説明させてください。まずうちの属小的の、平陽介、そして雪色ギャラガー、そして、ダンバラトロボルタの、ジュントロボルタさんです。
よろしくお願いします。
はい、そしてですね、あとは、一応ね、どんな番組をされているとか、まあ、そういうのもあると思うんで、こちらは、ね、ゲストの方でご自身でちょっと紹介を。はい、じゃあちょっと前にお願いします。
どうも、ほとんどの方は初めましてと思います。このメンバーの中では一番知名度の低い四つ話でございます。本名は四つ話友と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、
私はですね、いつも気晴らしというですね、10分間の番組を配信しておりまして、まあ、至って真面目で普通な、もう普通が平均的と申し上げてもよろしいんじゃないですか。そういうようなですね、番組をさせてもらっています。で今回ですね、私今日は社長も、お見えになっているということで、かなり緊張しておりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、そしてじゃあ広川さん。
はい、こんにちは、広川です。まあ、ボイタメとか、まあ、何種類かやってるんですけれども、今日いらしてるケロログさんの方でもやらせていただいております。広川です、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。そして
広島在住のふわふわという番組をしています。フィリエと言います。ふわふわはケロログさんで配信させていただいております、はい。広島ニュースと、あと気になることっていうのと、ワンポイントフォーウェアネスっていう医療コーナーからなっている15分最近今日ぐらいの番組です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、京都から、ポッドキャスト配信させていただいております。1103と書きまして、人さんと言います。よろしくお願いします。京都区、先ほどちょっと言っていただいたんですけれども、京都区っていうポッドキャスト、そしてポッドキャストタイムっていうちょっと長尺、痩せるぞキャストっていう、痩せようと思って頑張ってるポッドキャスト、あとそこに来てくれてるんですけども、2人で、マーティンさんと2人でやらせてもらってます。リトマス試験紙、それぐらいかな。音声ポッドキャストはそれだけやらせてもらってるんですけれども、すべてケロログさんでやらせていただいてます。はい、今日はここにいるメンバーはみんなケロログさんのお世話になっております。よろしくお願いします。
はい、そして5人目のゲストです。
すいません、なんかうちの宣伝みたいになってるんですけどADA の株式会社オイズバンクの木野川と言います。そうですね、うちはケロログもやってるんですけど、まあ、ね、広川さん知ってるようにアメリカのポッドキャストのエキスポの一応日本事務局にもなってて、なんとかポッドキャスト日本でこう広がってくれたらなという思いがあってこれまでやってきてますけど、まあ、さっきも言ってたポッドキャストナビさんとかジュースまだとかキャストラね、
はい、
うん、やめちゃうんですけど、まあ僕らもっといろいろとやりたいことがあって、で、まあ、ポッドキャストってこんなもんじゃないよっていうのは、まあ、メッセージとして発したいなっていうのも、そういう気持ちもあって今日はちょっと来ました。で、まあ、こうやってね、ケロログでやっていただいている方にもそういうメッセージを僕自身が本当は発しなきゃいけないんですけど、いかんせんいろんなこう企業秘密もあってですね、言えないことがここ2年ぐらい多いんで、今日はこそっと話しに来ようかなと思って広島まで来ました。もみじまんじゅう買って帰ります。
はい、まあ、この5人のお客さんの方で、ね、話したんですけど、ここでね、ちょっとね、まあ、これも変な言い方ですけど、やっぱケロログ使われてる方っていらっしゃいます？ちょっと手を挙げてもらっていいですか？これやっぱりでも僕ケロログ、まあ、キロカさんにもね出てもらう時に言いましたけど、やっぱり ポッドキャスト日本でポッドキャストって言ったらケログなんじゃないですか。だからポッドキャスト、僕がポッドキャストのイベントをやるときは必ず来てほしいなと思いましたし、ぜひ、こういう今これ生中継もしてますけども、うん、忘れないでくださいよ。企業秘密とかそう言ってましたけどね。できればね、いろいろ話していただきたいんですが、なんかとりあえずやっぱ外向けにいろいろ話してもらいたいなと、外向けにいろいろ話してほしい人だなと思って今回出てもらいました。だから皆さんもですね、ポッドキャスト自体はもっと僕は大きくなってると思います。やっぱりただケロログさんがね始まった3年前とはやっぱり明らかに形は絶対違ったと思います。その中で結局ポッドキャストって流行るのか流行らないのかとかもありましたし、でも今日こうやって、配信をされてる方が広島までわざわざ来てる、この事実の中で今日は、ちょっとポッドキャストっていいじゃんやろうよっていう部分とはもう一歩進めた話をちょっとしたいんですね。だからポッドキャストここがダメだなって話でもいいと思いますし、もっとこういうものがあったらいいよって、いろんな番組、いい番組はいっぱいありました。でも実際にはなくなってるのも多いんですよ。本当に急になくなった番組もありますし、まだまだ続けてほしいな。じゃあなんでそれらの番組が残っていけなかったのかみたいな、そういうこともねちょっと今日話せたらと思うんですけど、どうですか。例えばじゃあまずフリーマスク人さん、はい、
思うこと言うていいですか。
どうぞ。
いや僕もね、ポッドキャストをやり始める前はもちろんのことながらリスナーでねずっと聞いたわけなんですけども、その時聞かせてもらってた番組でもすでになくなってて、すごい好きだった番組ってたくさんあったんですよ。でもその番組消えていくのに共通してなんとなく思うのは、どこかしらなんかこれの匂いがするんですよ。
これ今ちょっと手を伸ばしましたけどね。
いやそれがね、
はい、
事実なのかどうなのか分からへんねんけれども、こんなうますぎんのちゃうかなという、なんかその素人臭さのその香りじみたものっていうのが一切ないような感じだから、ポッドキャストとか初め聞き出した頃っていうのはやっぱりテレビラジオの延長で、なんかこうそういうのに鳴らされてた人間がテレビラジオと同じ感覚で聞きやすいものっていうのはやっぱりテレビよりラジオよりのものなのかなと思うんですよ、うん、でもいろんなものを聞いていくと、なんかポッドキャストはポッドキャストのやっぱり色があるし、そのプロだけじゃなくて素人、何をもって素人っていうのかちょっと分かんないですけれども、テレビやラジオとはまた違う味のある音声がなんか今度は逆に楽しくなってくるんですよね、うん、で今まで普通に聞けてたという言葉を使うと、その普通に聞けてたものっていうのがどんどん消えてなくなっていった、あれはなんかやっぱりこれのこれの匂いがするところがあって、まあいろんなしがらみでなくなったんかなみたいに僕は思ったりするんですけどね、うん、
これでもすごい、まあ、よく出る話なんですけど、結局ポッドキャストお金が儲かんないから流行らなかったんだろうっていう人と、なんでポッドキャストで金、その儲けることを考えるんだっていう人といるんですよ、やっぱり。じゃあこれどっちなんだって話で、僕はね、これは僕思うんですけど、やっぱりインターネットの IT の世界っていろんな新しい職業がねできたと思うんですよ。でもポッドキャスターっていう新しい職業ってなんかあっちゃダメなのかなって思ったりするんですよね、
うん、
新しい仕事として今ポッドキャスターかって言いましたけど、新しい仕事として、
それをねアメリカでも、まあ、ポッドキャストのエキスポで言われてるわけじゃないですか、マネタイズどうやってお金作るか。でも実はそのポッドキャストのじゃあその、まあ、インダストリー産業として考えたら何がお金を生むかっていうと、まあ、我々やってるのはこういうインフラですよね。だから番組作ってる人の広告で、番組作る人のための制作講座とかで、こういう機材もっといろんな外回りにあるんですよ。でも実はインターネットの画面の、広告だけを、もしくはそのポッドキャストの番組に対する広告しか、まあ、産業として見てないわけですよ。でも本当はもっといろんなこうメーカーさんとかソフトメーカーさんとか入る余地があるのに、それをほとんど考えなかったのが今までの日本のポッドキャストで、だから、まあ、そのお金儲けっていうのも、そのポッドキャスターがお金を儲けるっていうのもあるし、その外回りの産業の人らがお金を儲けるっていうのも本当はあるはずなんですけど、その辺がすごい、なんていうのかな、欠落してるというか、そんな風に感じました。
ちょっと僕は聞きたいんですけど、まあゲストの方ね、 例えば四つ話さんや広和くんや姫さんは今の木野川さんの話を聞いてどうですか？どう伝わってます？例えば、彼女彼らもやっぱり一そのポッドキャスト配信してる 人ですけども、今の言葉ってどうやって伝わってるのかなってちょっと聞かせてくれませんか？
まあ、僕自身がですね、ポッドキャストやってるっていうのは、まあ、細々とやっとるような身なんですけど、と申し上げますのも、ここに、まあ、いらっしゃる方々っていうのは、みんな、要は知名度もあって、ないがしろの内容もいい。でも私がやっとるっていうのは、そんなに皆さんが知るようなものでもないし、ただ単に自分の言いたいことを喋ってるだけなんです。そういうものがですね、そのお金儲けができるかって言われたらそうじゃないんですよね。結局私はなぜこういうことをやってるかというと、自分自身のその喋るもしくはそういう編集や制作するスキルを上げたいだけなんです、正直言うて。だからそのお金儲けというようなことをですね、全く考えたことがなかったんです今まで。でじゃあこれからはどうなのかと言われますと、多分これからも私はそのままの、スタンスを多分貫いていくんだと思います。はい、そうです。
じゃあ広川さんはどうですか？
まあ、やってる方としては、まあ、ポッドキャストでお金がまあ儲かればいいと思うんですけど、まあ、なかなか実際そういうのは難しいので、まあ、番組でお金を儲けるっていうのを考えたことはないんですけど、まあ、ポッドキャスト自体、まあ、ブログみたいなブログですから、まあそのまあ、ブログとかの、まあ、アフィリエイトリンクとかはっていうぐらいですかね。まあ、その音声の中でどうこうとかっていうのはないですね。はい、
じゃあフィベさん。
私の中ではうまく利用されてる方はすごくうまく利用して儲けてらっしゃるなっていうのが実は印象にあって、今回最初のゼミナールの講義の中で出てきてた野口さんっていう方ですね、幸せ法則っていう方、あの方ってもう本だけでも何万部も売れてるのにポッドキャストっていうツールがある、じゃあそれでも宣伝しようみたいな形でポッドキャスト配信されて、何回か配信されて今多分もう配信止まってるんですけど、多分そのポッドキャストを聞いてまた本を買う人が出てきてるっていう相乗効果を狙っているような方だから、もともとそういうメディアに出られてて、うまく利用してさらに自分の利益を上げている方っていうのもたくさんいらっしゃると思うんですよね。で、ポッドキャスターとして職業にしてる人がポッドキャスターって名乗ってるかっていうとそうでもないなって思うのが新刊 JP さん、あれはもう専属のアナウンサーというか専属のブックナビゲーターって名乗ってらっしゃる方がいらして本を紹介していく番組を作ってる。でそのサイトに行ったら Amazon のアフィリエイトにつながってて、その利益が入ってくるような仕組みになってる。でそれが確かにビジネス本としてすごく紹介が上手で買いたくなるような番組になってる。でも彼はポッドキャスターとは名乗っていない。なんかポッドキャスターっていう名前自体は形は変わってるかもしれないけど、うまく利用されてる方はもちろんいらっしゃると思いますし、うん、これから利用していこうっていうことで考えていくんだったら、もしかしたらいろんな方向があるんじゃないのかなっていうのはすごく感じています。
じゃあ今日ね、ゼミでお話をしたミサロエンさんはどうですか？
そうですね、やはりまあ、もう番組を始めてそれこそ3年ぐらいに、まあ、なりますけれども、実際長く続けていくためにはですね、やっぱりパッションっていうんですかやり続けていくだけ そのバイタリティがないと僕はやっぱり厳しいと思うんですよね。でそのバイタリティ自体がじゃあ何かってなると、例えば人によっては当然家庭の充実ってのが自分 その例えば普段の仕事の糧だっていう人も当然いるとは思うんですけども、その番組をやり続けるためにキャスターにお金が回っても僕はいいんじゃないかなって思ってるところはすごく正直ありまして、ただ当然お金を生もうとなるとお金を生もうとしないと生まれないじゃないですか。なんとなくやっていて生まれるんだったらみんな億万長者なわけですから、ただそこのなんて言うんでしょう、お金を儲けようとする雰囲気がちょっと NG な風潮っていうのがあると思うので、なんて言うんですかね、 変な話ですけど、ミュージシャンが歌歌ってる時に、あ、金儲けてるわって思ってる人って多分いないと思うんですよ。ミスチルがね、歌ってて、あー今100万稼いでるなって思いながら聞く人は多分いないと思うんですよね。なんか僕はポッドキャストはね、なんか同じことなんじゃないかなって思うところは正直ありまして、面白い番組に対してそのどういった形かはわからないですけど、ペイされたらちょっと嬉しいなとは思いますね。
うん、じゃあ人さんどうですか。
そうですね、僕は自分の番組の中でも言ったことあると思うんですけど、今すぐにそのお金に結びつけようという考えはあんまりない派なんですよ、僕はね。でもある時、去年か一昨年ぐらいに、自分のやってる仕事の中でね、自分の番組とはもう全然違うところでフリーペーパーをやってる会社がありまして、でそこに入って一緒に仕事をしてた時があったんですよ。で地域限定版のいろんな情報があると、でそこでそのフリーペーパーだけではなく、もっとなんかいろんなものを絡めた面白い新しいものはないやろうかということで、ポッドキャストって一瞬思ったんですよ。んと思ったんやけど、僕がまだその仕事とポッドキャストがイコールになりきれてないから、どうしてもその好きでやってるものっていうものの中にその何を絡めてくるとね、どうしてもその楽しみとか好きとかっていうものじゃないエッセンスが含まれてきて、それが変にこう反応していやいやっていうものになっていく時があるじゃないですか。で僕もいろんなものをデザインしている仕事をしてるんですけれども、自分の思い通りのデザインしたものをクライアントに見てもらった時に、例えばあもうちょっと男性に言うのは酷やけど女性っぽいデザインにならないですかとか、もうちょっとだけここをこうしてもらえませんかというふうなことを言われると、やっぱりそれは仕事で商売やから、どうしてもその色に変えていかないとダメなんですよね。でそこは自分の好きなデザインっていう部分からかけ離れて、仕事やから仕方がない部分が含まれてきて、楽しいっていうものから離れていってしまうんですよね。だから僕の考えとしては、今はポッドキャストはなかなかそうお金に僕自身はすぐに絡めるつもりはない派の人間なんですよ。だからいろんな番組を聞いてるとね、なんかそのなんかいろんな話が出てくる中で、ああこの人はこういうふうに思ったのか、儲けたいと思ったのか、うん、まあそれはそれでそういうこともあるんやな、でもその先が見えてこないんですよ、その人の番組をずっと聞いててもまだ答えが見えてこないというか、やっぱりなかなか難しいもんなんやろうなっていう状況で、僕はまだちょっと外からこうどうしはんねやろって見てるような感じですね。
ですね。まあ、今 の, お一人ずつ聞いたのはやっぱりキャスターの側の意見だと思うんですけど、木野川さんはやっぱりちょっと立ち位置は少し違うと思うんですが、今のどうですか、受けて。
そうですね、まあ、もう一つ今日、ね、話したことはそのゴールなんですよ。これをやっ